私、祭司を捧げなさい。これが昔の立法の一番大切なものでありました。しかしイエス様はその立法より、その祭司よりもっと大切なものがあるぞって言ってるんです。いや、神様に我々が祭司を捧げる、これが一番大切だったんです。だからユダヤ人もイスラエルの人々は祭司を捧げることに命を懸けていたんです。あの時代もそうだったんです。イエス様の時代も祭司を捧げることに本当に全て立法がそこにですね集中していたんです。レビ記を見るとね、祭司の生徒があまりにも厳しいっていうか、たくさん出るんですね。何の祭司、いつやるかということ、もう年のもう初め、月の初め、杉越祭、カリオ祭、いろんな祭にもあまりにも祭司が、もちろん大切ですよ、神様に祭司を捧げることが大切なんだけど、あれよりもっと大切なものが先にやることが、隣人を愛しなさい。それで21節は、人を殺すなって言ったんだけど、兄弟に対してバカ、ラガ、そういうことを言う人はもう兄弟を殺してしまった。そうしながら祭壇に供え物を捧げようと、兄弟が自分に反感を持っていること、そこを思い出したなら、供え物を祭壇の前に置き、まずいて兄弟と仲直りをし、それから帰ってきて供え物を捧げなさい。祭司よりももっと大切なのは隣人を愛することだぞ。だとして神様を無視しなさいという意味じゃないんですよ。カインとアベルを考えてみてください。カインも神様に祭司を捧げ、アベルも祭司を捧げたんです。もちろんいろんな説があるんですね。なぜカインの祭司を受けなかったのか。でも一番根本的なのは、カインはアベルを愛してなかったんです。それで自分の弟を殺してしまったんでしょう。神様はすでに事前にそういうこと分かってるから受け入れなかったんです。自分の弟さえ愛しないのに、なんで神様を愛することができるか。祭司をやって、祭司ばっかりやって、神様、私を祝福してくださいって言ってるのに、兄弟を愛さない。何のために神様に祭司を捧げるのか。私たちがイエス・キリストを信じ、神の子供になったということは、本当にイエスのような心で人々を愛さなきゃならないんです。だから、今日の本文は、昔の人は人を殺すなと言ったんだけど、私はバカだということだけでもあなたたちがもう殺人したと言うんだ。それより、だから兄弟愛が大切です。パリサイ派、安息日だと言って、隣こう人々がもう苦しめられているのに、病気で本当に死んでいくのに、イエス様が彼らを生かしたということで、なんで安息日にそんなことしてるの、何が大切なのか。安息日は神様に祭司を捧げて何もしない日だ。あれが大切なのか。隣人、死んでいく人、苦しめられていて生かすことが、癒すことが大切なのか。私たちが神様に捧げる祭司が受け入れられるためにも、つまり我々の祈りが神様に捧げられ、 神様が聞いてくださる、そんな祈りになるために何をすべきですか？愛をしなきゃならない。隣人を愛さなきゃならない。兄弟姉妹たちを愛さなきゃならない。そういうふうな愛があって神様に捧げられて神様を受けてください。マタイ6章18章に書いてあるんです。そこに二人が心合わせて、心合わせた神様に捧げた祈り、その祈りは神様が聞いてくださる、イエス様が聞いてくださるとおっしゃってるじゃん。それぐらい本当に愛し合う、心が通じる、そういうな二人になって、それぐらい隣人を愛しなさい。マタイの福音書はユダヤ人たちに書く福音書だって言ったんですね。ユダヤ人たちはそれぐらい神様に祭祀を捧げることを大切にしたんですけれど、自分の民族の人々は、特にパリサイ派の人々はそんなにことをしなかったんですね。だから25節、26節見ても、裁判官に引き渡される前に彼から何かこうですね、問題があったら、一緒に道を行く場合、途中で早く和解しなさいと言ったんですね。和解してから神様に供え物を捧げなさい。さもないとその人はあなたを裁判官に引き渡し、裁判官は歯科役に引き渡し、あなたは牢に投げ込まれるに違いない。だから本当に隣人と和解してからやりなさい。そうじゃなければこれは何の意味ですか。あれができない人は裁かれるという意味でありますね。祭祀を捧げたということで私たちは大丈夫、裁かれないということじゃなくて、自分の隣人々と和解しない人々は裁かれる。いや、この世は何でもいいや、私は神様だけ信じればいいや、私は神様だけ、神様の前で礼拝し祈り、それで十分じゃない。まあ、どうやれこの世は、この人々はどうやれ、あいつたちはまあ縁を切ろうと、絶対もう嫌だと、そうしながらまた悪いことやりながら、ああ私神様を信じるから救われないんだと言ってるんですよ。ある意味裁かれるんですね。イエス様は信じて救われていたらそうじゃないんです。その時のバリサイ派の人々のような人間たちは結局裁かれるんだという意味であります。27節以下はそれも隣人を愛することとつながるんですね。特にもう勧誘するな、そういうことを通して本当に隣人の、まあ、愛する人を奪うな、本当に正しい愛をしなさい。あと30節以下見たら、妻を離縁書を書いてですね、離縁する者は離縁書を渡せと命じて、不法な結婚でもない妻に離縁書を、離縁する者は誰でもそのように勘違いの罪を犯させた。離縁書を書いて女に渡した。その女はその父から本当に生活が苦しくなるんです。つまりあの時から弱い人、女性という立場は弱い人だったんですね。男性中心の社会だから、そういうような女はどこでもこの社会で本当にみんなに嫌われて追い出されることしかないんです。そういうふうにしちゃいけないんだ。社会的に弱者であった人に対して力 があると言って勝手にしちゃいけないんです。神様がそういうな人々に対しても罰を与えるんですね。どれくらい地獄が苦しいところかということがあるので、28節で9節見たら、みだらな思いで他人の妻を見る者は誰でも犯した。29節、もし目があなたたちをつまずかせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。体の一部がなくなっても全部が地獄に投げ込まれない方がマシである。右手があなた方をつまずかせるなら切り取って捨ててしまいなさい。体の一部がなくなっても全身が地獄に落ちない方がマシである。ああ、それぐらい地獄が厳しいんでしょう。もしお前の体切ってしまった方がいいんだ。私たちに神様が、イエス様が教えたこの律法、昔の人はこうだったけど、今はもっと厳しくなったような感じですね。そうじゃありませんか。祭司だけよく捧げればいいのに、隣人もこんなに愛しなきゃならない。たった行動じゃなく考えだけでも罪だ。だったらもっと天国に入ることは難しいじゃない。そうじゃありませんか。でも私たちがイエス・キリストを信じる瞬間、私たちの心が変わるんですね。私たちの心に神様の恵み、神様の聖霊が下られたら、イエス様の愛がそこに注がれるんです。本当にイエス様を信じて、それから自分が罪人だということを深く悟るんですけれど、ああ本当に私は自己中心的な人間だと。だからイエス様を愛する人々は隣人、隣人を愛することになるんです。なぜかといったら、この心にイエス様が来て心が変わったんです。昔の自分は死んでしまって新しいものになったんだから。だからイエス・キリストを通してこういうようなものがそんなに難しいんじゃないんです。イエス様を愛すれば、イエス様を礼拝すれば、私たちがこれ全て守る簡単な方があるんですね。この中東を見たら何ですかって言ったら、イエス様を愛すれば自然にそれができるんです。だから昔の人々はその神様の愛、最初そんなにふざけても神様を愛しないんです。自分を愛してるんですから。私たちがイエス・キリストを愛し、心を尽くして神様を愛し、隣人をそのように愛する、そういうのは私たちになりましょう。主が我々の心に主の愛を注いで、それができるようにしてくださることを信じます。祈ります。愛する天皇と様、私たちがイエス・キリストを信じ救われたこと、本当にこれは神様の愛を私たちに注いで、私たちのような罪人を救ってくださった主の愛であることを信じます。私たちが受けたこの愛をもって、この世でその愛を私たちも実践していくことができるように恵みを与えてください。特に教会にいる隣人、兄弟姉妹たちを心を尽くして愛し合い、本当に主よ、神様が喜び、神様が臨在する教会になるようにしてください。心を合わせて祈り、互いに助け合うことができるように導いてください。本当に主よ、私たちが弱い人々に対してもみんなが気を配り助け合うように、それで本当にここが誰でも来たら その愛によって変わることができるように、新潟みのりキリスト教会、また私一人一人をそういうふうなものとして主よ用いてくださり、恵んでくださり、聖霊によって力つけてください。主に委ねイエス様の皆によって祈ります。アメン。天に増します我らの父よ。